ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。お一人お一人に聖書の言葉の語りかけが届いていくようにと願うところです。この朝お話ししようとしているのはエズラ記の中からです。今週、来週とエズラ記、その次にネヘミヤ記を続けて読んでいきます。ここにはエズラ、ネヘミヤというその人たちの活躍した時代のことが記されます。聖書は大きな神様の歴史物語を描き出しています。その初めは神が天と地を創造されたという世界の始まりからです。そこから民が導かれてくる歩みが紐解かれていきます。そしてやがては世界の終わり、この地の完成とはどういうものなのか、それが記されていきます。その中にあって今日の箇所はちょうど前に読んだダニエルたちが囚われていたという捕囚から帰ってくることができるという、そういう場面になります。紀元前の538年と言われる時期です。彼らがどんな風に歩んだのか。聖書はこのことを事実を伝えるとともに一つの意味とテーマを与えています。私たちが歴史を振り返るときに、そこに起こった現実と合わせて意味やテーマということを見出すことがあるでしょう。ですから、同じ大河ドラマの題材でも、描く人によって少し物の見方が違ってきて、そこには豊かなテーマが広がっていきます。同じように、聖書の中で起こったことが書かれているわけですけれども、それをどんなテーマで書かれているのか。今日のところには、神の救いと回復というテーマが掲げられています。人間の罪深さがいかほどのものであるか、それをもはるかに上回る神の愛の大きさ、憐れみの大きさがある。そして、どんな困難をも乗り越えて神の回復はなるのだという御業がある。このことがテーマとして流れています。人の罪深さ、神の憐れみの大きさ、その前にはどんな困難をも神は導いて、救いと回復を与えるのだということです。今週、エズラ記の前半を読んでいきます。飛ばし飛ばし読みますので、ぜひ家に帰ってお時間のあるときに、長い箇所ではありません。物語ですので、読んでいただきたいと願っています。ことの発端は、エズラ記の一章の一節のところになります。そこに非常に思いがけないことが書かれているのを見るでしょう。エズラ記の一章、一節。ペルシャの王クロスの第一年に、エレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。このペルシャの王クロスというのは、ダビデ・ソロモンから始まる歴代のイスラエルの王ではありません。敵国の自分たちを虐げて捕囚に連れて行っている側の王になります。その王が、お触れを出して、ユダヤの民はエルサレムに帰りなさい。そこで宮を再建するようにと指示を出したのでした。このことは、しかも王様のお金を出すからやりなさいという事柄でした。かつてネブカデネザルがエルサレムから持ってきた聖なる器具を全部返す。あなた方はそれを全部持って行って本来の意図に用いなさい。そうして宮の再建へと彼らは導かれていくのです。彼らが勝ち取ったものではありません。思いもしなかった斜めの方向から、このことがにわかに降ってきたというようなものです。 4万3000を超える彼らの民は、このイスラエルへと帰っていくことになりました。帰らない者たちもいました。彼らは自分たちの持っているもので彼らを支えるようにと命じられています。そして帰っていった者たちが、実際の宮の再建に取り掛かっていくことになります。その様子が出てくるのが2章のところです。2章の前半には、民族の名前、人数、そういう風にして帰っていった者たちの様子が記されます。2章の68節。一族の頭のある者たちは、エルサレムにある主の宮に着いたとき、それを元のところに建てるために、神の宮のために自分から進んで捧げ物をした。すなわち彼らは自分たちにできることとして、工事の資金のために金1万、6万1000ダリク、金、銀5000ミナ、祭司の長服100着を捧げた。彼らは宮のあったところに戻ってきました。そこにはかつての宮の様子は何もなく、荒れ果てたままになっている様子がありました。そこに立ったとき、彼らは自分たちにできることを自分から進んでしたと言います。ことの発端は、クロス王が言ってやれというふうに言った命令でした。しかし実際にそこに帰ってきてその現場に立った彼らは、すでにその時自分たちがすべきこととして受け止めていたのです。ですから、そこに自分たちの持っているもので捧げ物をしました。自分たちでしました。喜んでしました。誰に強制されることでもありませんでした。そして彼らはそこに再建を始めていくことになるのです。時は第7の月という時を迎えます。彼らの暦でいうとちょうど新年度が始まる時になります。実際には秋ですけれども。第7の月の1日にはラッパが吹き鳴らされます。大きなラッパの音が響き、これから新しい歩みが始まるのだと人々に宣言されます。食材の日という神の前に取り扱われる日を経て、カリオの祭りが盛大に祝われることになります。本来は収穫感謝、秋の収穫感謝の祭りでした。しかしこの時を境に、捕囚から解放されて帰ってきたという喜び、そのことのゆえに神を讃える日になりました。そして彼らは、宮の跡形もないそのところで、初心に帰って、祭壇を築き直して、全焼の生贄を神の前に捧げていったのでした。そして、この宮のところに、様々な協力を経て、宮の礎を築いていくことになります。土台の部分です。その土台が出来上がったとき、人々は歓喜の声を上げて喜びました。まさかこんな風にすることができるとは思わなかった。ああ、なんと素晴らしいことを神様は与えてくださったのだろうか。古くからいた者たちはかつての宮の様子を知っています。考え、ひとし深く彼らは涙を流して喜びました。まさか、あの宮がこんな荒れ果てた姿になるとも思わなかったし、70年の補修の期間をこんな風に過ごすとも思わなかった。でも今や、神は確かに私たちを取り扱ってくださり、こうしてその土台を見せてくれた。彼らの喜びが感極まったところで3章が閉じられていき、4章からいよいよ上物の建設が始まっていこうとするところです。そこには、もともとそのイスラエル周辺に残っていた人たちが関わりたいと申し出てくるところから始まっていきます。そのサマリアの人たちはどんな風にして生き残っていったのかというと、支配をされ、そこに移り住んできた者たちと血の混じる結婚をしながら、言ってみれば妥協してそこで生き延びる道を選んだわけです。で、彼らが宮が建て直されるなら私たちも関わりたいと言います。ところがそれに対する返事はノーでした。妥協の末に生き残った者にこの宮を建てることはできない 神が捉え移した。何もない彼らがゼロからここで純粋な思いで神の前に立て上げるもので宮は建てられている。そうすると、ノーと言われて関わることを拒否された者たちは、それならばお前たちにだって建てさせない。この工事を妨害しに入ります。礎が築かれた後、なんと18年もの間、その工事は進展を見ることができませんでした。せっかく帰ってきて、多くの支援を集めて、実際に礎ができたにもかかわらず、ここでそれは中座した。なんということでしょうか。そして五章になると、そこに先ほど読んでいただいた通り、ハガイとゼカリアが神の名によって予言をし、人々がそのことに信仰を持って奮い立ち、宮の再建が18年ぶりに再開されていくことになります。しかし、ことの根本は解決しているわけではありませんので、そこにもまたやがて、その工事に対してイチャモンをつける人が出てくるわけです。ここに名前が挙げられているのは、立てないという人物と、ボズナイという人物でした。この二人の内々コンビがですね、お前たちには神の宮を建てる資格はないというわけです。何故にこんなことをしているのか。一体、誰がこのことの責任を持っているのか。働いている実際のリーダーたちは誰か名前を教えろ。それを私は、あちらの王に報告するから。こんなことが彼の耳に知れたら、ただでは置かれないぞというふうに言うわけですね。それに対して、神の民はどう答えたでしょうか。これを権限を持って行っているのは誰なのか。そこで働いている者たちの名は何か。彼らはこう答えたと言います。五章を読み進めていただいて、11節のところです。彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建て、完成させたものです。しかし私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王ネブカデネザルの手に渡されました。そこで彼はこの宮を廃墟に破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。しかし、バビロンの王クロスの第1年に、クロス王はこの神の宮を再建するよう命令を下しました。このことの責任を持って、権限を持って宮を再開すると言ったのは誰か。確かに指導者として立っているのはハガイです。ゼカリアです。でも、これは、クロス王の命令によるのだ。いや、もっと言えば、クロス王が命令したのだけれども、これは今始まったことではなくて、かつて私たちの王、ソロモンが建てた宮なんだ。確かに私たちの罪のゆえに、ネブカデネザルによってこれが破壊されたけれども、そして今やクロス王によって再建するように命じられたけれども、これは今までずっと立っていたものなんだ。これを建てたのはソロモンであり、ソロモンにこれを建てさせたのは神だ。神が建ててこれを導いてきたところ、再建を導いていらっしゃるところに、私たちが歩んでいるんだ。このことを始めたのは今のリーダーじゃない。このことを始めたのはクロス王でもない。このことを始めたのはソロモン王でもない。さらに先駆けて神がそれを立てさせ、導き、今なお回復を与えようとしておられる。ですからそこに使える者たちの名は何か。確かに石切り場には石切り場のリーダーがいたでしょう。金細工をするところには金細工のリーダーがいたでしょう。責任を持っているのはハガイです。ゼカリアです。しかし彼らは言います。一人一人の名前はもはや意味がない。私たちは天と地の神のしもべなのだ。 生きた神の御業が行われている中に仕えている者たちなんだ。私の歩みは、私の今のこの部分だけではなくて、大きな神の御業の中に生かされ、そこに仕え、それを生きている一人のしもべなんだ。ですから私たちは自分たちの歩みも考えてみたいと思うんです。私たちは毎日の生活の中で、時折しばしば、なぜこのようになるのだろうかと経験することがあります。今までうまくいっていたのに、なぜここで立ち止まらなければいけないのだろうか。繰り返し同じことが起こるときに、またですか？どうして？と問うような場面があるでしょう。これでうまくいったと思ったら、また一つ難関が生じて。私にとっては大きすぎる壁であり、深すぎる溝であり、暗すぎる闇であるかもしれません。しかし、私にとって今のこの部分だけを切り取ればそうでしょう。神の大きな豊かな長い歴史の導きの中でそのことを見たらどうでしょうか。私の目に余る、私の手に余る、この現実もまた。神の大きなお取り扱いと導きの中に超えていくものではないでしょうか。このことをしてくださるのは誰か。一切を司っておられる神ご自身である。そこに生きているあなたは誰か。天と地を司る神のしもべではありませんか。私たちは自分の今のこの場面を切り取って、大きすぎるその障壁に圧倒される。しかし神ご自身が生きて私たちを導き続けられる大きな大きな御業の中で、私が今日仕えて生きる一日があると知りたいのです。神の導きを生きる神のしもべたち、神の導きを生きる神のしもべたち、お一人お一人が備えに力を得て、今週毎日の生活の場面に出ていくことができるように願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。